ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
暑かった8月もようやく終わりまして、9月に入りましたら、まあ、随分涼しくならないですよね、はいはい、社長
いや加護さん、僕に怒ってもね涼しくならないですよ。しかし全く涼しくならないですよね。
まあ確かに残暑って言葉もありますもんね。
そうです、残暑と呼ぶのは立秋の8月8日頃から、秋分の9月の23日頃までの暑さになりますが、もうしばらくは残暑というよりね、これ真夏の延長線のような感じですよね。
延長線、まさにそうですね。まあ、暦の上ではすでに秋になっているということですので、まあ、暑さが早く和らぐのを期待しています。
そうですね、それともう少しの間ね、熱中症への注意は怠らないように気をつけてくださいね。
はい、わかりました。ところで社長、先月は大東亜戦争の終戦の月ということで、まあ、テーマも終戦は日本の終わりの始まりということで、まあ、とても重い放送になりましたね。
そうですね、自分でもねこれ思ってる以上に重くて苦しい内容になってしまったように思います。
2度の原爆投下は日本人を対象とした人体実験だったというのは今でも信じられませんが、東京大空襲を含め日本本土への攻撃は一般市民をも殺傷することを目的としていました、
はい、
そしてそういうことができる根底には人種差別の意識があるからというのも本当にショックでした。
はい、その通りです。この人種差別は全世界で未だに根強く残っていますね、というよりまああまりね今も変わっていないようにさえ思いますね。
確かに世界を見るとそう感じさせることが政治やスポーツや生活の分野に至るまでいくつもありますね。日本人には人種差別は昔からなかったと思うんですが、それはどうしてですか？
はい、日本人はもともとねアングロサクソンのような戦闘民族ではなかったということですね。他国を侵略して領地を広げる、これは他国を侵略する最大の目的は食料を得るということだったんですね。
食べるのに困ったからですか？
はい、単純に言えばそうです。白人は食えなければ奪うと、日本人にはそういう発想はありません。ですから長い長い縄文時代、日本の歴史の授業ではこれ原始時代に毛が生えた程度ぐらいの感覚でしか教えてませんが、世界の古代文明以上の文化を持って、それも1万年も続いたんですよ。その間争いはありませんでした。だから続くんですね。日本人の和の心はこの時代に育まれて私たちの DNA に深く刻み込まれたんだと思います。
よく世界四大文明と言いますけれども、日本の縄文文化も誇ってよいということですか？
あのね加古さん、世界四大文明、これ僕もね昔習いました、今でも学校で教えていますよね、これね考古学の世界ではとっくの昔に完全に否定されています。
本当ですか？
本当です。これは中国が秦の時代に歴史家や政治家がでっち上げたもので、中国と韓国と日本でしかね今教えてません。こんな嘘を教えずにね、本当このね日本の縄文時代をもっとしっかり教えるべきですね。
まさか世界四大文明が世界では認知されていないとは思いませんでした。なんでそんなことを教えるんですかね？
他にもねいっぱい嘘を教えてますよ。まあ、ただしね、まあ、嘘と言っても、エジプトや中国などに古代文明があったっていうのは本当です、でもこの四大文明というようにここから人類の文明が始まったかのようなことはなかったわけですね、ですから学校で今教えている内容は 不適切というわけですね。はい、それでは話を戻しますが、日本では昔から万物に矢をよろずの神様が宿ると言われています。
はい、知っています。私も小さい頃から物を大切にしなさい、感謝しなさいって言われてきました。
はい、ですから人を大切にする、物を大切にする、そして自然や作物に感謝する、そういうことが身についている日本人には人種差別という概念がありません、とはいえね、人はこう身分が高くなったりね、お金持ちになったりすると中には思い上がってね、こう不尊な態度を取ったりする人がいますね、それでね、こんなエピソードがあるんです。
何でしょう、お願いします。
はい、昭和天皇が西洋先の那須御用邸からお戻りになるというので、陛下のお世話をする侍従という役人がいるんですが、この侍従がですね、随分伸びたお庭の草を刈ってきれいにしたいって思ったんですね、それで、草刈りをしたんですが、帰ってこられた陛下に呼ばれこう言われたそうです。どうして庭を刈ったのかね、はい、雑草が生い茂ってまいりましたので一部お借りいたしました、雑草という草はない、どんな植物にでも皆名前があってそれぞれ自分の好きな場所で生を営んでる、人間の一方的な考え方でこれを雑草として決めつけてしまうのはいけない。
天皇陛下がそうおっしゃられたのですか。お優しいですね。
はい、私たちはこういう素晴らしいお方を天皇としていただいているわけですね、日本の国柄や日本人の人となりが忍ばれますね。
私にもこういう優しい心があるんでしょうか。
もちろんです、加古さん。実はこの陛下の言葉はある人の口癖でもあったんですね。
あれ、なんか聞いたことあると思いきや、そういえば今 NHK の朝ドラでやっているランマンの主人公牧野万太郎がよく言うセリフがそれですよね。
はい、そうです。ランマンの牧野万太郎はこれ日本植物学の父と呼ばれる、牧野富太郎博士がモデルですね、その牧野博士がよく言われた言葉なんです。牧野博士は生物学者でもある昭和天皇にご信仰されてます。きっとこの言葉も聞いてらっしゃったんですね。
そうだったんですね。
はい、加古さん、日本人は世界で一番花や草木植物が好きです、それは昔からのいろいろな文化風習習慣を見ればわかりますね、日本人ほど花や草木をめでる民族はありません、それは野に咲く花や石に蒸す苔すら愛おしく感じる、そういう精神を持っています、そういう人に悪い人はいないんですよね、日本人は人種で差別するようなメンタリティをもともと持っている民族でないことを分かっていただけたと思います。
分かりました。自信を持ちました。私も日本人であることに誇りを持ちたいと思います。ところで社長、今月のテーマをまだ聞いていませんでしたが、テーマは何ですか。
はい、今月のテーマはアブラカタブラです。
アブラカタブラ、なんか何語ですか、何かのおまじないですか。
そうですね、魔法のランプから出てくるね、魔人がこれ使えそうな言葉ですかね、アブラカタブラはこれ魔法の寿命としてね、これ結構有名ですが、ちょっとこれに引っ掛けてね、油の話をしたいと思います。
油というとごま油とかオリーブオイルとか食用油のことになりますか。
はい、そうですね、今回は石油系の方じゃなくてね、はい、食用油の方になります、さて加古さん、この油普段どれぐらい食べてますか。
油って食べるものですか。
それじゃあどれぐらい飲んでますか。
いやいや、飲むって社長、確かに飲む人もいるかもしれませんが、飲むっていうとなんかちょっと違う感じがしますね。
そうですね、普通は取るって言いますよね、でも油を取る、摂取するには実際食べるか飲むかしかないんですよね。
いや確かにそれはそうなんですが、でも油の取りすぎはいけないんじゃなかったですか。カロリーも高そうだし、 まあ、太るっていうし、まあ、ですから油はどれぐらいって言われても困りますけれども、できるだけ控えめにしてます。
加古さん、その答えブーです。
ブーって、え、それはじゃあもっと取らなきゃダメってことですか？
そう、そりゃそうです、だってね、加古さん、油って人の体にものすごく大切なものなんですよ、
うんうん、
ですからさっき食べるとか飲むとかの表現をしたのは、
うん、
油は意識的に取るものだってことをね、分かってもらいたいためです。
私、揚げ物に使うためだったり調味料として使うものだと思ってました。
あー、そうですよね、
うん、
まあきっと多くの人がそう思ってるかもしれませんね、
うん、
まあですからね、実はこういうことも言えるんです、
うん、
今油を取ることで、
うん、
アトピー、花粉症、喘息などのアレルギー症、
うん、
動脈硬化、
うん、
高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、認知症、それからがんも、
今あらゆる病気言いましたね。
はい、全部油で増えてます。それもものすごく、
社長、さっき油をもっと取りなさいって言ったばっかりじゃないですか。
そうでしたね、
うん、
まあ、つまりね、
うん、
取らなきゃならない油と取ってはいけない油があるということなんですね、
うんうん、
その中には狂った油と呼ばれているのもあります。
そんなに恐ろしい油っていうのがあるんですか？
いや、あるどころか皆さん普段から結構ね、パクパク食べてますよ。例えばね、
パクパク食べてるって、でもちょっと待ってください、社長、ものすごく今気になっているんですけれども、ものすごく、でもちょっとこれからっていうのはちょっとお時間でございます。
それじゃあまた次ですね。
次ですね、
はい、
気になるですが次です、お願いします、
はい、
さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオよりお送りしています。ではここからは大井建設広報の羽場崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。羽場崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今社長の話の中にアトピーって入ってましたよね、
うんうん、
で今日お話ししたいのは、お引き渡しから1ヶ月でアトピー性皮膚炎に改善が見られましたっていうオーナー様のお話を紹介したいと思います、はい、
うん、
島田市河原にお住まいのオーナー様ですけれども、
うん、
この大井建設の家を選んでくださった一番の理由が、うん、それはお子様のアトピー性皮膚炎が理由でした、
うんうん、
アトピーが改善するよう願いを込めてこの家を選んでくださったのです、
はい、
そして賃貸住宅から新居に引っ越して1ヶ月、その新居でオーナー様にお話を伺いました。で本来なら真夏はアトピーが悪化する季節ですが、
うん、
お子様の皮膚は保湿剤を塗らなくても問題ないほど潤っています、
う
ん、へー、かき傷の減少も明らかになので、うん、パッとこう見た感じでももう少しザラザラ感があったのが、うん、本当に綺麗になってきたなっていうのは、
うん、
見てわかるくらいです、
うんうん、
でなぜアトピーが改善したのかっていうのは個人差はありますけれども、うん、複数考えられますのでちょっと簡単に、はい、話したいと思います、
はい、
まずホコリを溜めやすい、静電気が起きやすい建築材料を使っていません、
うん、
で綿ぼこりができにくいためアレルゲンになるダニの発生を抑制しています、
うん、
そして室内を一定の温度湿度に保っているので、こうアトピーって極端な温度差とか極端な湿度が苦手ですのでね、とても快適に過ごしています、うん、そして水道管元付けの浄水器を使っているので皮膚に悪影響を及ぼす塩素を確実に除去しています、
うん、
そしてもう一つ、水道管元付けですけどね、バブルマイスター、
うん、
この水は洗浄効果の高い微細な泡、ウルトラファインバブルがたくさん含まれているので、
うん、
入浴した時、お風呂の時とかお洗濯の時の石鹸残り、洗剤残りがなくなります、
うん、
皮膚や洗濯物に残った石鹸成分はアトピーを悪化させます、
うん、
特に保湿効果もあるものですからね、先ほどのしっとりしているこう皮膚がね改善してるっていうのには、うん、そのお水の効果はすごく高いと思います、
はい、
他にも考えられる理由はありますが、特に小さなお子様は大人よりも床に近いところで生活するため、ほこりやダニ、カビの影響を受けやすい。これはね、大変大きな理由だと思います。それがないうちに住んで今1ヶ月、でもちろん食事内容やお洋服選びとか睡眠などね、住環境だけでは解決できない、ご両親のケアがね、アトピーの改善につながっていると思いますが、この家でどんどん良くなるところをこれからも見ていきたいなというふうに思います、で最後にご両親の言葉印象的だったのが、こんなに変わるならもっと早く建てればよかった、この言葉に社長もね、嬉しかったですね、
感激ですね、
このオーナー様邸は見学することができますので、ご希望の方はぜひホームページからお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。まさに大井建設の健康住宅で変わっていく、また良くなっていくという、この本当に生の声、感想をね聞かせていただいたんですね。ありがとうございます。
嬉しかったです。
はい、見学もできるということですので、またぜひ大井建設検索してみてください。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設のホームページでお聞きいただくことができます。ぜひこちらも大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。